ではこれから聖書朗読いたします。今日は詩編の23編の1節から6節になっております。教会備え付けの聖書では旧約の849ページになります。では読みいたします。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷にあることがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯はあふれています。まことに命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。アーメン。ではこれから中町先生にいつまでも主の家に住むことと題してメッセージをいただきます。
はい、皆さんおはようございます。いや、子供メッセージ面白いんですね、本当にねとても恵まれます。ありがとうございます。今日も本当暑い中ですけど、このように皆さんと一緒に礼拝できて本当に感謝いたします。いよいよ今回で、私来るために詩編23編なんですけど、今回で一応終わります。本当に詩編23編、私も大好きでですね、もう皆さんもこの23編愛している方たくさんおられると思いますけども、この23編をね、暗唱すると皆様の人生の本当に助けになると思います。あらゆる環境、あらゆる問題の中から勝利をくださる御言葉になると信じるんですね。本当に私たちの人生にたくさんの良い影響を与えてくださる御言葉であると思います。で、今日もこの祝福の御言葉を通してですね、今日は6節、この6節を見ますけども、メッセージ、恵み祝福のメッセージを受けて、みんなで一緒に強められたいと願いますね。もう一度6節だけお読みします。23編の6節、誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。はい、ここ見ればダビデは告白するんですよね。誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。誠にと訳されているこの言葉は、もう確かにとか必ずそのように訳すこともできる言葉であります。ダビデは告白します。主の慈しみと恵みは確かに私を追ってくる。主の慈しみと恵みとは私の命の日の限り必ず私を追ってくるんだということ、それは間違いのないことだというんです。必ずそれは起こる、必ずそれはなされる、毎日それが起こるんだと告白するんです。これがダビデが得られた確信であるんです。そしてこの告白がダビデが持つ神様に対しての信仰の結論でありますね。人生にはいろいろなことがあります。簡単なことだけではない、本当に良いことだけではない、難しいことがあって、悪いことが起こって、なぜですか神様、そのように思えることがあるんです。確かに人生の中にいろいろ起こるんです。でもその中でも主の慈しみと恵みとは私を追ってくるということ、間違いなく、間違いなく、必ず毎日私の人生の中に今この瞬間もその主の慈しみと恵みとはあるんだということ、そのように思うことができない状況にあっても、そのように考えることができない、本当に難しい状況に置かれていたとしても、そのように思うことができる。もしかしたら私を追ってくるんではないだろうか、私から逃げてしまった、追ってくるということではなくて、私から逃げてしまったのではないかと思えるような状況もあるんですけども、決してそんなことはないんだ。 どんな状況にあっても主の慈しみと恵みは私の人生の中に常にあるということを教えます。私が追いかけるんじゃない、私が必死になって追いかけるんじゃない、向こうが私を追いかけてくるんだということなんです。主の慈しみと恵みが私を追いかけてくる、毎日それが起こる、今この瞬間もそれが起こるという、今日私たちがこの事実に、今あるこの恵みと慈しみに気づくことができる我らになることができますように願います。主の慈しみと恵みを私が追いかけるのではなくて主が追いかけてくださる、私が主を愛したのではなく主が私を愛してくださった、私が主を探したんじゃなくて神様が私のことを探してくださったということです。第1ヨハネ4章10節読んでますね。第1ヨハネ新約聖書第1ヨハネ4章の10節というところを読んでみたいと思います。4章の10節の御言葉です。第1ヨハネ4章の10節をお読みします。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。私たちが神様を愛したんじゃなくて、神様が先に私たちを愛してくださった。またそれは私たちが正しいからではないですね、私たちが良い人であるからではないですよね、私たちが神様をいつも愛し、神様の御言葉にいつも私たちが 100% 従順することができるものであるから、可愛い子供だから、だからじゃないというんです。ローマ書5章8節読んでみましょう。ローマ書5章8節読んでみます。ローマの新約聖書ローマの5章の8節を読んでみますね。これも本当に有名な御言葉であると思います。ローマ書5章8節を読んでみます。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。はい、私たちが義人だからではない。だから神様は私たちを愛したのではない。私たちがまだ罪人であったときに、神様が罪人である私たちのために大切な一人子イエス・キリストをこの地上に送り、十字架にかけて死なせてくださったということであります。罪人である私たちのために、まだ罪人として生きていた私たちのために、ご自身の一人子を十字架にかけて死なせたということ、ここに神様の愛があるんだよということなんですね。神様の恵み、神様の慈しみであります。私たちがまだ罪人だった時に、そのように神様が恵みを慈しみを与えてくださったということ。私たちは過ぎた一週間どのように過ごすことができたでしょうか。前回のメッセージ覚えてるかどうか分かんないですけども、この世と区別されたものとして生きていきましょうということでありましたけども、そのように生きることができたか。ローマ12章2節にあるように、主に受け入れられることが何であって、主に喜ばれることが何であって、そのことを考えながら、この世と調子を合わせるのではなくて、主の御心に合わせた生き方をすることができたのか。区別されたものとして、油注がれたものとして生きることができたのか。もちろん私たちはそのような生き方することができますようにと願うんです。でも現実は決してそうではないということですよね。神様を喜ばせるよりも、私たちはいつも神様を悲しませて、神様の心を痛くさせて、神様の御心よりも自分の思うままに生きるということではなかったのか。これは罪である、明確に分かっているにもかかわらずにそれをしてしまう、正しいことが何であるか分かっているにもかかわらずに悪の道に歩んでしまう、そんな私たちである。私たち人間ですから、完璧な存在ではないですから、もちろんそういうこともこの過ぎ西1週間の中であったことでしょう。そのことの方が多かったかもしれない。区別されるということができないような、そんな日々を過ごしてきたかもしれません。でも今日知るべきことは、もしそうであったとしても、神様に喜ばれないような人生日々を生きることがあったとしても、あなたに対する神様の愛は決して変わらないということ。それでも神様、あなたを愛するというのですね。あなたが間違っても、あなたが失敗しても、あなたが罪人としての歩みを行ってしまったとしても、神様の恵みはあなたの罪よりも大きい。神様の力は、神様の祝福は私たちの失敗よりも大きなものであるということ。主の慈しみと恵みは私たちの人生いつも追いかけてくるんだということを語るんです。どれだけ感謝なことでしょう。旧約聖書の創世記に登場するヨセフがそのような人生を生きたんですね。もうよく知っていると思います。ヤコブの息子の 12人いる中で11番目の息子としてヨセフは生まれました。でヤコブ、お父さんヤコブは12人いるこの息子の中で最もこの特にこのヨセフを愛したということなんですよね。12人いる息子たちを同じように愛するんじゃなくて、このヨセフを最もお父さんは愛したというんです。ヨセフだけに特別な衣服を着させて特別の愛を注いだ、もう偏愛をしたということでありますよね。もちろんそれを見るとき他の兄弟たちは面白くないわけですよね。嫉妬するわけなんです。やがてお兄さんたちはヨセフに嫉妬するようになって、その嫉妬によってヨセフを売ってしまうということも してしまうということであります。今までヨセフが住んでいたカナンの地から全然わからないエジプトの地に、異国の地へ売られてしまうということ。ヨセフはエジプトに売られて、ポティファルという人の奴隷としてその家で使えることになりました。カナンの地にいたときは家族と一緒に暮らしていて、食べるのも困ることなくて、一番愛されている存在として王子様のように家の中では生きることができたんですけども、ところがエジプトに売られてから彼は奴隷のような生活をしなきゃならないということなんですね。どうしてこのような状況の中に主の慈しみとか恵みとか感じることができるのか。決してそんなことを感じることのできない状況であると思います。ところが聖書を見れば、主の恵みはそのような環境の中にもあったということが書かれてあるんです。神様はヨセフをいつも良くしてくださって、ヨセフを通してその家、ポティファルの家が祝福されて、やがてヨセフはその主の家の主人から全てのこの財産の管理を任されるものとして、大きな仕事をするものとなったということなんですね。ただの奴隷としてエジプトにやってきたヨセフでありましたけれども、その場所でも主の恵みと慈しみがあって、彼が本当にその場所でも大きく用いられるようになるということなんですね。で、聖書を見ればもうそれだけではないです。やがて彼はポティファルの妻から誘惑を受けるんですね。ヨセフはその誘惑に屈することなく、その誘惑から逃げ出して外に逃げ出すんですけども、でもそのことによって妻はプライドが傷つけられて、このヨセフが私を襲ってきたって騒ぐんですよね。で、その結果ヨセフは牢獄に入れられてしまうということなんです。ヨセフは何も悪いことをしないんですけど、ヨセフは誘惑から逃げたんですけど、悪いところから逃げたんですけど、でも本当にこの悪い妻の策略によってはめられてしまって、牢獄に入れられて囚人という立場になってしまうということなんです。どうしてそんな状況の中に主の慈しみとか恵みとかを感じることができるでしょうか。ところがヨセフは牢獄の中に置かれている中でも主の慈しみと恵みとがあったと聖書に書かれてあるんです。主は牢獄にいるヨセフに良くしてくださり、牢獄の中の長として囚人たちを管理する立場へと導かれたということであります。そしてその後も神様はヨセフに恵みを与えてくださり、王様のパロの夢を見事に解き明かすということを行い、パロの次に偉い総理大臣、という地位を得ることができるようになった、そのような大きな人物として用いられるようになったということなんです。ヨセフが置かれていたあらゆる環境の中に主の慈しみと恵みは常にあったということなんです。エジプトへ売られた時も主の慈しみと恵みはヨセフにあったんです。ヨセフが牢獄に入ることになったとしても、その中にも主の慈しみと恵みはあったんです。そしてやがてエジプトの王様の次に偉い地位を得る人物として、エジプトの国を動かすような人物として、偉大な働きを行う人物として、偉大な器として彼は用いられていくようになるということなんですね。今日私たちが知らなきゃならないこと、私たちが信じなければならないこと、それは今あなたが置かれている環境の中にも主の慈しみと恵みとは追いかけてきているんだよということなんです。もしかしたら私たちは今願わないような状況に置かれているかもしれません。激しい試練の中に置かれているかもしれません。なぜ自分がこんな目に遭わなきゃならないのかと思えるような難しい状況に置かれているかもしれません。主の恵み、主の愛、主の祝福、そんなもの全然感じることのできない、そんな状況に置かれているかもしれません。でも今日私たちが本当に信仰の目で見なきゃならないことは、その中にも必ず主の慈しみと恵みはあるんだということなんです。確かにそれはなされる、確かに主の慈しみと恵みはあなたの人生を追いかけてきているんだということ、多分それがなされるだろうじゃなくて、もしかしたら追いかけてきているかもしれないじゃなくて、必ずそれはなされているんだ、今この瞬間もどんだけマイナスな状況に置かれている中でもそれはあるんだということを私たちは今日信じるのでありますね。どれだけ感謝なことであるか、どれだけ素晴らしいことであるか、 そんな価値のない人間に対して罪人であり弱い人間であり神様のことを苦しめるそんな人間であるんですけども、でも神様が、私はあなたに持っている愛は変わらない、私の恵みと慈しみはいつもあなたにあると語るということなんですね。だから私たちはどんな状況にあっても感謝します。どんな状況にあっても私たちは賛美をするんです。知ってください、ダビデは敵に追われているその中でこの告白をしているということなんです。命が狙われている、もしかしたら明日死んでしまうかもしれない、そのような状況の中で私は命の日の限り慈しみと恵みが追ってくるんだということを告白しているということなんです。この告白が今日私たちの告白となることができますように心から願います。主の慈しみと恵みは今この時間も、私たちが家に帰ってからも、また明日から始まる新しい1週間の中にも置かれているんだ、追ってくるんだというこの告白とともに今週も1週間生きる我であることを願うのであります。もう一度詩編23編6節読んでみます。最後もう一つのメッセージですね。詩編23編の6節をもう一度読んでみますね。誠に私の命の日の限り慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。これがダビデの願いです。これがダビデの切なる願い、これがダビデの一つの願い、ただこれだけを願います。そういうことなんです。詩編の27編4節読んでますね。詩編の27の4、これもダビデの告白です。27の4、私は一つのことを主に願った、私はそれを求めている、私の命の日の限り主の家に住むこと、主の麗しさを仰ぎみその宮で思いにふけるそのために。これがダビデの願いです。主の家に住むことです。それでは主の家とはどこにあるのか、主の家に住むこと、主の家はどこにあるのか、それは主の臨在がある場所のことを表すんです。主の栄光が表される場所、当時のダビデの時代においてはダビデの幕屋というものがありましたけれども、その中に主の臨在があったということですね。それでは今を生きる私たちにとって主の家とはどこにあるのか、主の臨在がある場所、聖霊の臨在がある場所、それはどこにあるのか、それは礼拝するその中にあるんだということなんです。今この場所が確かにそうなんです。今この場所が主の家なんです。またこの場所だけではない、礼拝堂の中だけではない、どこにおいてもその人が、もしくはその人々が主の宮によって祈る場所、主の皆を賛美する場所、その場所こそが私たちにとって主の家となるんだということなんです。今日今この場所が主の家であることを本当に感謝いたします。またここだけではなくて、教会の礼拝堂だけじゃなくて、私たちがどこにいても、家にいても、職場にいても、友達と遊んでいていても、主の皆によって集まるならば、主の皆によって賛美を捧げるならば、そのような場所が主の臨在のある場所、聖霊の臨在がある場所、本当に主が住んでおられる宮となるんだということなんですね。ダビデは常に自分が主の宮にいることを願ったということなんです。それが彼の切なる願い、それが彼の一つの願い、いつも主の家にいること、それを彼は願ったということなんですね。そうでなければ、それを願うのでなければ、ダビデは敵から追われているという、本当にいつ死んでしまうかわからないというその状況の中で生きることできないということであります。恐れながら震えながら生きなきゃならないということ、でもそのような状況にあっても、すでに自分が主の臨在の中に体を置くということを通して平安が与えられ、勇気が与えられ、主の慈しみと恵みを覚えるという感謝できるものへと変えられていくということなんですよね。最後にしてください。主の臨在の中に置かれるその中に本当の平安があるんだということ、喜び祝福感謝はいつも主の臨在があるその場所にあるということ、主の臨在の中に置かれるならば、私たちは心豊かなものとなることができる、心優しいものとなることができる、憐れみの心を持ち、許しの心を持つことができるようになるということなんです。主の臨在の中に自分の身を置くということとして、本当に私たちの心の中に驚くべき変化を体験していくようになるんですね。この世の中に身を置き続けるなら、たとえ私たちが信仰者であったとしても、この世の価値観に私たちは簡単にやられてしまって、憎しみを持って、怒りを持って、競争を持って、傲慢を持って生きるようになってしまうんです。でも私たちが 主の臨在の中に身を置くということを常に意識して、本当に主の臨在に中に自分を身を置くということを本当に喜びながら生きることができるということならば、神様の価値観を持って生きることができるんです。神様の価値観、許しです、平和です、喜びです、愛です、本当に施すことです、憐れみです、感謝です。そのような価値観を持つ者へと自然と変えられていくようになるということなんですね。そのような生き方をするためには、私自身が常に主の家に体を置く、主の家に住むということをいつも願う、それはすなわち私たちの人生の中にいつも賛美が絶えないということなんです。祈りが絶えないということなんです。いつも私たちが主の御前に比例伏す、そのような生活を送っていかなきゃならないということなんです。この場所にいるから私たちは礼拝をするんじゃないんです。私たちは聖書を見ればそのように書いてあるんです。絶えず私たちの唇から賛美の生贄を捧げなさい、絶えずっていうんです。また有名な箇所を皆さんも知ってると思います。絶えず祈りなさい、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。そんなこと私たちにとって難しいことであるんでありますけども、でも絶えず祈りなさいという理由がちゃんとあるんだということ、絶えず祈るその中に何があるか、主の臨在があるんですね。絶えず賛美捧げるその中に何があるのか、主の臨在があるんですね。主の臨在があれば私たちは回復へと導かれ、怒りが収められ、本当に愛と喜びと平安、この9つの御霊の実、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、この豊かな実を結ぶものとして変えられていくようになるんだということなんです。だから私たちは自ら意識して主の臨在のある場所に身を置くということをしなければならないです。家に一人でいるときも、家族と一緒にいるときも、友達と一緒にいるときも、自分自身本当に意識的に主の臨在の中に自分を入れるんです。主の臨在の中に私を完全に置くということであります。そうすれば私たちは本当にその場所が主の家と変わり、心豊かな、心満たされた、心平安になって生きることができるようになると信じるのです。私はいつまでも主の家に住まいましょう。私の願いは主の家に住むことです。この願いが我らの一週間の願いとなることを願います。お祈りしましょう。ハレルヤ、天のお父様、感謝します。あなたの慈しみと恵みとは私を追いかけてくるでしょう。私の願い、いつも主の家に住むこと、本当に主の家に住むその中に慈しみと恵み感じることができます。主をそのような一週間として、この一週間もどうぞ導いてください。絶えず賛美が捧げられますように、絶えず祈りが捧げられますように、絶えず主の御前にひれ伏して生きることができる我らとして導いてくださいますよう心からお願いを申し上げます。家庭の中に礼拝が回復されますように、あらゆる場所に礼拝が回復されますように、すなわち主の臨在が回復されますように、どうぞ導いてください。すべてに感謝して、今から私たち聖餐の恵みに預かりたいと願います。聖餐式の中にも主が共にいてくださり、私たちがパンを食べるとき、私たちがブドウ酒をいただくとき、ただ目に見えるパンではなくて、ただ目に見えるブドウ酒ではなくて、イエス様が十字架で裂かれた体を覚えて、十字架で流された血潮を覚えて、感謝して謙遜な心で今これから受けることができるように導いてください。すべての栄光を主に捧げます。また私たちの日々の罪をも今一度悔い改めます。あなたを悲しませたことを許してください。あなたを苦しめたことを許してください。あなたの御心の通りに生きることができなかったこと、自我が強かったことを許してください。肉の欲のままに生きたことを許してください。今聖餐を受けるにふさわしいものとして我らを今一度血潮によって清め整えてくださることを心からお願いを申し上げます。すべての栄光主よ、あなたにお捧げいたします。イエス様の名前によって感謝してお祈り申し上げます。アメン。